福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙がお送りします。今日お話を伺いますのは有限会社川俣シャモファーム代表取締役斉藤正弘さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはこの川俣シャモの特徴を教えていただけますか。
川俣シャモはですね、本格的に販売になってから約30年なんですけども、まず肉質がですね、高いんだけど美味しいっていうね、そういった特徴が一番だと思いますね。皆さん、なんでシャモを食べてくれるのかなっていうのが一番なんですけども、やはり肉自体に味があって、で健康的なお肉だということが言えると思いますね。
福島県ブランド認証川俣シャモっていうことで、そういった味の特徴があるということなんですが、もともとこの川俣シャモ、シャモっていうのは食用だったんですか。はい、
この川俣シャモ生まれる背景にもですね、もともとシャモっていうのは食用ではなくて、川俣町でも統計用としてですね、たくさん買われていたんですね。
統計用、
そうです、
戦ってたわけですよね。
賭け事のようなね、で川俣町になぜそういうね、シャモが多くいたかって言いますと、旗屋さん、旗織りですね、
絹の里でもありますからね。
旦那衆が、シャモ遊びということでね、やっておられたようなんですね。そういった名残がずっと続いてまして、で町長がですね、30数年前になりますけども、当時の町長がですね、何かこう遠来のお客さんにですね、美味しいご馳走ができないかというようなことから、シャモに着目して、川俣シャモが生まれることになってんですね。
そういったもともと戦いをということで、そのシャモなんですけど、そのシャモ、これはすぐに食べるっていうか、食肉っていうことでは適してたわけですか。
じゃないですね。もともとシャモは硬くてまずいっていう評価もあったんですね。というのは硬いイコールまずいっていうね、今のグルメレポーターさん見ててもね、柔らかくて美味しいっていうのは普通なんで硬くて美味しいなっていうことはないんですね。ただ非常に味があるんですよ。でシャモ自体は人間で言えばアスリートみたいなものでね、体脂肪率が 5% ぐらいですから、
筋肉質ですよね。
筋肉質ですね、で喧嘩で負けたシャモっていうのは特にね、もう筋肉が硬直してて、もう煮ても焼いても食えないぐらいね、もう2時間ぐらい煮ないと食べれないですね。
硬さがあって、
硬くてですね、ですから、そういったシャモ自体は食用としては、皆さん食べてはいなかったんですね。
食用には向いてなかったわけですよね。
向いてないですね。ただ坂本龍馬が、宿で撃たれた時はですね、もう小僧にシャモ肉買ってこいっていうね、シャモが大好物だったんだそうですね。
なるほど、
精がつく鳥だったんじゃないですかね。
やっぱ戦いに適してた、シャモということで、それを食べることによってそのパワーが自分の方にもこう 来るというところがあるんでしょうね。
そうでしょうね、
はい、そうするとこれが今のこの食用のシャモになるまでにはかなり時間がかかったわけですね。
そうですね、はい、まずシャモというのは天然記念物なんですね。国の天然記念物なんで、
はい、
まあ、シャモ単体では食べてはダメだっていうことで、うん、必ず掛け合わせにする、うん、雑種にするんですね。それで食用ということになるんですね、
は
い、で最初はシャモのオスと、まあ、ロードアイランドレッドっていう、まあ、アメリカ原産の鶏なんですけど、それとの掛け合わせで、うん、まあ、川端シャモというものを販売しておったんですけども、はい、
うん、
お客さんの中にですね、やっぱり鍋物にはいいんだけど、
うん、
川端シャモは焼き鳥に合わないよなっていうね、脂身がちょっと足りないっていうことでね、
はい、
で販売から10年ぐらいしてから掛け合わせを書いてですね、
うん、
で、まあ、レッドコーニシっていう種類をですねその間に入れまして、
は
い、
うん、
それからそのソフトさとジューシーさと出まして、
うん、
非常にその料理屋さんにも使い勝手がいいと、あとお客さんもジューシーで美味しいというようなね、
うん、
まあ、評価をいただくようになりましたね。
うん、もう皆さんのそれだけたくさんの力がそこに加わってということで、今は川又シャモのこのイベントはたくさん1年の中でも多く行われてますよね。
はい、
はい、
まあ、一番大きいのがシャモ祭りですね、
はいはい、
4月の末には福島の四季の里で開催されまして、
うん、はい、今年も賑やかに行われましたね。
そうですね、
はい、
あと8月の末、
はい、
まあ、土日は毎年蒲田町でですね、
うん、
シャモ祭りやりまして、うん、非常にその、お客さんもですね、はい、年々増えてまして、
うん、
大変好評ですね。
うん、はい、川俣町では1年間の中にいろんなイベントがあって、
はい、
これ県外だけではなくて海外からもお客さんが来られたりするイベントが川俣でもありましたね、はい、はい、それだけたくさんの注目が集まる川俣なんですが、
はい、
斉藤さんね、福島にはこの東日本大震災と原発事故というものがありまして、
はい、
この川俣シャモのイベントなども震災の後はいかがだったですか。はい、
そうですね、3月の震災の後、
はい、
まあ、4月にですね、
うん、
四季の里で開催する予定だったんですが、
はい、
まあ、それは中止しました。
うん、
で8月のですね、
はい、
蒲田町で開催するシャモ祭りはですね、予定通り開催したんですよ、うん、
はい、
でね、お客さんが来てくれるかどうかね、
うん、
本当心配だったんですよ。
そうですね、
でもね、子供さんも来てくれて、
はい、
本当にね、こう涙出るようなね、
うん、
開催してよかったなって思いましたね。
うん、
そしてね、やっぱり皆さんがですね、うちの中にこもってるんじゃなくて、
うん、
やっぱりみんなね、賑やかなそのお祭りが好きなんだなっていうことがね、
うん、
やっぱり改めて分かりましたね。
うん、うん、
まあ賑やかなね、美味しいものが食べれる、
うん、
そういう場所がいいんだなっていうことがね、
うん、
あの時は初めてこう身に染みたっていうかね、
うん、
分かったような気がしましたね。
これは、イベントの前にもきっとその安全安心の PR もきっとされたんでしょうね、
はい、
たくさんね、
はい、そうですね、
はい、そういうところが皆さんに伝わって、でそこからはどうですか。毎年も震災から6年半以上が経ちました、
はい、
川俣のこのシャモのイベントも大きくなって、
はいはい、
そして海外からも注目されるようなそんなイベントになってきたわけですね、
はいはい、
斉藤さん、今後これからこの川俣シャモどんな風にしていきたいという目標ありますか。
そうですね、やはり蒲田シャモをですね、
うん、
本当に皆さんにですね愛していただけるように、
うん、
で全国にやっぱりね、
うん、
羽ばたいていってほしいなっていうのが一番ですね、
うん、
まあ、福島県のブランド認証にももちろんなってるんですけども、
はい、
やはり日本のブランドとしてですね、
うん、
本当に海外にもですね輸出できるようになれればいいなと、世界で一番有名なのがフランスのブレスっていう鳥なんですね、
はい、
ただフランスは輸入はしてないんですね、ですからフランスに販売することはちょっと無理かなとは思うんですけども、
はい、
でもああいうブレスとね、
うん、
こう型を並べられるぐらいねいいものを作って、そして皆さんに美味しいと言っていただきたいなと、まあ、そんなふうに思ってますね。
大きな目標ではあるかもしれないですけど、でも話を伺っているとこの福島にはこういう自慢できるものがあるんだなと思うと嬉しいですよね。はい、ぜひ世界一の川俣シャモになるように応援していきたいなと思います。はい、お話を伺いましたのは有限会社川俣シャモファーム代表取締役でいらっしゃいます斉藤正弘さんでした。斉藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
真意を語る黒、質感を問う黒、黒をまとったクラウンアスリート特別使用者 J フロンティアリミテッド誕生。福島トヨタクラウンアスリート特別使用者はサポカー S ワイドです。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C ウェーブ FM いわき FM アイツ喜多方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。